山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。梅の花の季節ですね。日本一の梅の産地の和歌山です。その中でも産地の田辺市やみなべ町あたりでは、桜よりも1ヶ月以上早く梅の花が春を告げます。まだまだ寒い日が多い時期ですが、日差しがあれば満開の梅の花を見ながらお花見もいい感じです。そして耳を澄ませば、ほうほけきょ、春告げ鳥のうぐいすの声も聞こえるかもしれませんよ。さて、今日は皆さんよくご存知の北王子魯山人が、この梅にうぐいすというエッセイを書いています。聞いてください。ある日、何でも私の話はある日である。何月何日と言わねば気に入らぬ人があったら、何でもある日で片付ける私の話は気に入らぬかもしれぬが、私はつまらんことは一切覚えないことにしている。だからある日である。ある日のこと、私は一人の歌人と話をした。名は言わぬというより忘れた。名まで覚えてありがたがるほどの歌人はまれにしかいないものだ。まれにだっていればこんなありがたいことはないが、まあ日本に一人いるか二人いるかくらいなものだろう。さて歌人だが、女の人である。長身で化粧をしない顔は幾分痩せてはいるが、私から何かを聞き出そうとして一生懸命になっているらしい。先生、先生はまず材料だとおっしゃいますが、そのお話はよくわかりました。ではその材料の取り合わせでございますが、そのことについてお伺いしとうございます。私はこの人は歌人だから、歌の話に寄せて説明すればいいだろうと考えた。そこで、あなたは歌を作られるそうだが、どうですか。まあ歌のことから考えてみてください。うぐいすの歌を作ろうと思われたら、いや作りたいときに、うぐいすには何を配しますか。歌人はつつましくハンカチをひねくり回しつつ、ちらりと私を見て言う。うぐいすの歌でございますか。
さよ、あのほうほけと鳴くうぐいすのことですよ。
歌人はつつましく笑う。何がおかしいのか私にはわからぬが、歌人は笑う。大抵の女の人というものはおかしくなくとも何か言わねばならぬ時には笑うものだと思っているから、別に私が笑われたと思っていないが、この歌人も女の霊に漏れずほほっと笑った。まさかうぐいすの真似ではあるまい。あのうぐいすの歌を作ると申しましても、それはいろいろございますわ。ほほ。ここでまた歌人は笑う。女の人はいくつですかと聞かれると、大抵ほほほっと笑う。いいお天気ですねと言ってもほほほと笑う。そんなに楽しいかというとそうではない。 楽しく泣くとも笑うものらしい。私はそこで、料理だってマグロの刺身と何とを取り合わせると言っても、やはりいろいろあるとお返事するより仕方がないでしょう。ここでもまた歌人は笑う。ほほほと言ったのだから、けきょと泣くかと思えるばかりのあでやかな声である。あまり長居されても困るので、こっちから話し出さねばならぬ。うぐいすに配するなら、さしずめ、梅というところでしょうね。女流歌人は、意外という顔つきで、今度は笑わない。
先生？
ん？
梅に、うぐいすでございますか？
さよう。
梅にうぐいすなどは、歌の方で申せばあまり使い古されておりますんでございますが、いかがなものでございましょう。
使い古されているのは歌の方の話でしょう。梅は年々新しいつぼみを持つ。
うぐいすは年ごとに新しく生まれますよ、奥さん。
彼女は言おうか言うまいかとしばしハンカチをひねっていたが、思い切って言った。
先生、梅にうぐいすでは、あまり陳腐ではございませんでしょうか。
私は呆れて尋ねた。
それでは伺いましょう。あなたは何のために歌を作られるのでしょう。いや、何のためと言って悪ければ、何を表現しようとなさいますか。
それは先生、真実を表現することでございますわ。
真実を表現するためには、真実を見出すことが必要ではないでしょうか。
もちろんでございますとも。
それなら、うぐいすはどんな木に止まりますかね。
それは、だから、いろいろでございますわ。
これは面白い。あなたのうぐいすは浮気者ですね。私の庭に来るうぐいすは、やはり梅の木に泊まります。毎年春になると、母親のうぐいすが子供を連れて梅の木に参りますよ。そして、母うぐいすが子うぐいすに歌を教えるのです。
歌人は驚いたように私を見つめている。私は構わず続ける。
梅にうぐいすということは、言葉の語呂の良さでもなく、絵描きの都合上そうなったのでもない。やはり、うぐいす自身の自由な意志で、梅の木に止まるのですよ。それを見た絵描きが、いつもうぐいすが梅に止まるので、梅にうぐいすを描いた。他の絵描きも描いた。年々このようにして梅にうぐいすが描き継がれてきた。歌人もこの事実を歌った。そして行く春秋、梅にうぐいすは一つの真実の美から概念の美になってしまった。あなたは新しいものを歌おうとされる。だが昭和のモダンウグイスもやはり梅の木に止まる。あなたが概念にとらわれて机上で歌を作ろうとするから陳腐なのであって、あなた自身の目でこれを見て感じて歌われれば、決してそれは古くはないはずです。どうです？梅は何百年も前からある。うぐいすもそうだ。料理の材料だって、人間の食べるものは
だいたい決まっている。古くから人間が食べ慣れている料理だから、この料理の取り合わせは陳腐だと言い切ってしまっていいかどうか。一つ、誰も試みていない新しいものを取り合わせてやれ。握り寿司はすましは古いから、一つすましの代わりにとんかつを添えてやれ、ということになったら、むちゃくちゃ。うぐいすは梅を好む。好むところに調和がある。すき焼きの後では茶漬けが食いたい。洋食の前にスープを飲めば食欲が出てごちそうがおいしい。すべて好むところに調和がある。自分で食べてみればよくわかる。虎の掛物に置物は竜を置いたり、うなぎのかば焼きと一緒にハモの照り焼きを出してみたり、すべて調和か統一かが大切だ。そして季節の一番感じられるものがいいと私は思う。色の配色も調和か統一だと思う。そうかといって今までのやり古された真似ばかりでは困る。真実を少しも見ず、聞かれて返事のできないようなことはやらぬ方がよいと思う。歌人はひねり回していたハンカチでそっと鼻の頭を押さえ、それからは何も言わないで考えていた。料理のことを考えているのか、歌のことを考えているのか、それは知らない。皆さんも自分の今やっている仕事の真実から料理のことへ心を通わせて考えてみれば分かっていただけることと思う。
福山ひねみの心のしおり。
北大路魯山人といえば美食家として有名です。でもその出生から虐待もあった過酷な幼年期を送っています。長寿でからも家族には恵まれませんでした。周りからも気難し、それから毒舌といった評価が一般的だったようですね。
福山秀美の心のしおり、次回は3月2日火曜日午後6時30分からお届けします。忘れずに聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。